皆さんおはようございます。昨日は子ども集会が開かれました。また振り返りますと、月曜日には姉妹教会の新年合同礼拝がこの会堂で行われました。礼拝のですね、音声を録音しておりますので、また井上先生からも許可をいただいていますので、後で CD 化してまた貸し出しをしたいと思います。まあ、USB が必要な方は USB の方に転送いたしますので、よろしくお願いいたします。まあ、個人的にはその姉妹教会の新年盛会で、まあ、約30年ぶりぐらいにですね、お会いした方もおりまして、当時はまだ20代後半でしたけれども、お互いもう50代に入っております。少し、話がそれましたけれども、共にこの朝生ける誠の神様を礼拝することができることを感謝しつつ、お祈りを持って始めますので、心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。こうして新しい一日が与えられ、神様の恵みのうちにこの日を過ごすことができること、また敬愛します方々とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々もともに、あなたを礼拝することができるひとときを感謝いたします。私たちは神様なしには、そしてあなたの御言葉である聖書なしには歩んでいくことができません。しかしあなたの御言葉を通して私たちに語りかけ、また悟し教えてくださる、その幸いをありがとうございます。聖書の御言葉を通してどれだけ神様が私たちを愛していてくださるのか、また許しを与えてくださるお方であるのか、その恵みと憐れみ、慈しみをさらに深く知るものとしてください。神様がいつも共におられること、守り支えてくださることをありがとうございます。時として道外れ、御心にかなわぬことも多々ありますが、それを許してくださり、主の御前に出ることができるようにしてくださっているのも、ただただイエス・キリストの十字架の上で流された御血潮の湯であることを信じてありがとうございます。復活のよみがえりの主の力のうちに日々私たちを生かしてくださり、さらに御言葉の前にひれ伏す私たちとしてください。ご高齢の方々の上に、そして小さな子どもたちの上に、あらゆる世代の方々が集っておられますから、一人一人を神様が導いてください。入院中の方々、回復の途上にある方々、礼拝に来られていても、体の痛み、あるいは試練の中にある方々もおられます。主がいつも共にいてください。祈るべき方はたくさんありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。2026年になり、1月も早半ばを過ぎました。教会全体の意味を考えるときに、何か目に見える活動や集会も確かに大切ではありますけれども、それ以上に教会がこの神様の前に見舞いに、どうあるべきか、どうあるべきかと言いますか、どうあるのが本当の姿なのか、また私たち主にある教会、主にある兄弟姉妹共同体が実際の信仰生活の中で何をしていくことが求められているのかということを、時としてこの振り返り確認することはとても大切です。12月にはクリスマスについてご一緒に考えさせていただきました。最初に望まれた処理について考え、この時期再びイエス・キリストがこの地上に戻ってこられるというこの再臨ですね、再び来られる再臨について先週に続いて学んでおります。既に申し上げましたように、この第一テサロニケの主題のテーマの一つはイエス・キリストの再臨です。テサロニケの教会のクリスチャンたちの中には、イエス・キリストの再臨についてこの間違った教えと、そこから来る間違ったこの行動というものがありました。例えば落ち着いた生活をしないで、過ごしていた人たちがいたと書かれています。パウロたちのテサロニケにおける宣教の様子、伝道の様子については、新約聖書の使徒の働き 17章に書かれております。パウロはこの第一テセロニケ4章の後半においてサイリンの問題を取り上げています。空中サイリン、景況のことに触れているとも考えられるわけです。死の日、つまり死のサイリンがいつかは誰もがわからないのですが、私たちはそれが確実に必ず来るという確信と信仰に立って、いつイエス様が来られても良いように備えながら毎日を過ごしているお互いです。イエス様はその日のことについて目を覚ましていなさいと語られました。繰り返し語っておられます。かつては暗闇の中にいた罪人である私たちが罪を認め悔い改めてイエス・キリストの十字架の救い、この恵みに預かって罪を許していただき、永遠の命が与えられました。そして救いをまさにいただいたということです。先週の箇所の5節にもありますように、光の子供、昼の子供とされたのです。今、私たちを罪許された者として、神様の御前に出ることができるようになりました。そして神様と共に歩む人生が与えられています。またいつでもイエス様にこの迎え入れられる準備があるのですから、死の日、すなわち再臨、またそれに伴う究極的な厳粛なことではありますけれども、神の裁きがいつであるかは、このさほどですね、問題ではありません。イエス・キリストとお会いする時を待ち望んできた人たちにとっては、これまでの信仰者でありますが、むしろ救いの日となるからです。それは私たちにも当てはまります。6節で、ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょうという勧めがあります。それを先週確認しましたが、そのことをその流れの中で今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。早速ですが5章の8節をご覧ください。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。パウロは5節で先ほども申し上げましたが、光の子供、昼の子供と書きました。再びこの8節で、テサロニケの教会のクリスチャンたちが昼のものであると繰り返しています。実はこの私たちはという言葉が強調されているわけですね。すでに昼のものとされているがゆえに、信仰と愛を身につけ、救いの望みという兜をかぶっていることが求められています。これから身につけてかぶりましょうというおすすめではなく、すでに身につけ、かぶっている、それゆえ、身を慎んでいましょうと勧められているわけです。サタンの策略に対して立ち向かうために私たちを守る武具として、ここには信仰、愛、そして望みですね、希望が記されています。信仰、希望、愛と言いますと、第一コリント13章、13節を思い浮かべるわけですが、信仰とは、ここでは、イエス様を、救い主として信じる信仰もそうですが、それ以上に私たちの罪すべてがイエス・キリストの十字架によって既に許されているという、確信をむしろ指していると思います。そして愛というのは、まず愛なる神様が私たちを愛してくださっておられるように、その愛を受けた者として神様を愛し、隣人を愛し、そして主にある兄弟姉妹、クリスチャンたちを愛する愛です。そして望み、まさに救いの望みです。テサロニケのクリスチャンたちはすでに十字架の上で流されたイエス・キリストの血潮によって、確かに神様の救いに預かっていたのですが、その救いというものは、イエス様がやがて来られる再臨の時に究極的に完成するものです。それは私たちにも当てはまります。胸当てとか兜というこの武具を身につけるように信仰生活そのものはまさに戦いと言えます。戦国武将がですね、いろいろな鎧などを 身につけたように、私たちはその文字通りのものではありませんけれども、霊的な武具を身につけるということです。聖書が語る望み、希望というのは、確かにこうであったらいいなという思いかもしれません。しかし、単なる願望や願いではなく、御言葉の確かな約束に基づくものです。開けませんけれども、詩篇の39編7節にはこういう御言葉があります。主よ、神様に向かって語ります。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。という御言葉があります。この詩篇の作者の望みは、神様ご自身であるということですね。他の何か目に見えるもの、手に入れることができるものではなく、私の望み、それはあなたですと神様に告白しています。身を慎む姿は、信仰、そして愛、望み、希望に生きることと密接な関係があるわけです。開きませんけども、この第一テサロニケの一章、三節でも、やはり、信仰、希望、愛について語られているわけです。そして九節、五章の九節をご覧ください。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。とあります。私たち信仰者は神様の怒りを受けるように定められたのではないということが、この九節の前半からわかります。本来ですね、本来、すべての人がその罪のゆえに神様の御怒りを受けて裁きを受けなければならない存在でした。聖書を読みますと、罪と罪禍の中に死んでいたゆえに生まれながら神の御怒りを受けるべきものでしたと、エペソ書2章の前半に書かれています。とても厳粛なことです。しかしです。そのエペソ書2章をずっと読んでいきますと、神様の大きな愛のゆえに、憐れみ豊かな神様は、私たちをキリストと共に生かしてくださったこと、そのことが書かれています。愛である神様はなぜ怒るのか、裁くお方なのか、矛盾しているように思えるかもしれませんが、決してそうではありません。一般的に怒りというものは、何かに対する不平や不満の現れ、感情の爆発と言えるかもしれません。しかしその一方で、正しい怒りというものもあると思います。義の怒りに関してはイエス様も神殿の宮清めで行われました。神様の怒りというのは人間のこの罪に対するものです。それだけ人間の罪というものが深刻であること、かつ解決されなければならない、許されなければならないものであることを聖書は物語っています。清い聖なる神様は、イエス・キリストの十字架の贖い、救いによって、その罪の問題を解決する方法を示してくださいました。私たちキリスト者は決して神様の御怒りを受けることはありません。けれども、このところで目を覚まして、身を慎んでいましょうとの勧めをいただいています。6節、8節などですね。そして私たちは一瞬イエス・キリストによる救いを得るように定められているということがこの9節の後半に書かれています。救いを得るというのは私たちが自分の力によって勝ち取るものではなく、神様がプレゼントとして与えてくださった、まさに賜物です。そして定めというのは何か運命的な響きがありますけれども、運命論とは違って、神様がなさる御業、私たちの思いや考えをはるかに超えて、そこになされる神様の御業であるということです。そして私たちは何から救われたのか、何のために救われたのか、そして何に向かって救われているのかということをはっきりさせることは時として必要です。 皆さんこのことをどう思われるでしょうか。私たちは何から救われているでしょうか。それは罪からです。そして罪の報酬である死、死の結果滅び、つまり罪と死と滅びから救われています。何のために救われているのでしょうか。それは神様の栄光、素晴らしさ、偉大さをこの地上にあっても表すために救われました。そして何に向かって救われているのか。それは究極的な御国の完成に向かって救われているという、この大きな側面があります。そのことをしっかり心に固く信じ続けていくならば、私たちの信仰が、まあ、時として揺さぶられるようなことがあったとしても、信仰から離れたり、またイエス・キリストご自身から離れてしまうようなことは多くはないと思うのです。もちろん私たちは弱さや欠け、そして至らさを持ち合わせていますので、さまざまな事情があって信仰やイエス・キリストからまるで遠ざかってしまうようなことを、そのようなことは確かにあります。教会から足が遠のくということも実際あるかもしれません。信仰から離れるということと、イエス・キリストから離れる、まあ、教会から離れるというのは厳密には違いがありますけれども、関係はあるかと思います。何度も申し上げておりますように、救いというのは神様の大いなる御業でありますから、それが途中で変更されることはないというのが、まあ、私の理解であります。それはすでに学びましたヘブル人への手紙6章にも通じることですね。そして10節をご覧ください。10節11節をお読みします。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさいとあります。この箇所の目を覚ましていてもというのは、まあ、肉体的に目が覚めている、目覚めているということ、あ、失礼しました。目を覚ましているというのは肉体的に生きているということ。そして眠っているというのは、第一テサロニケ4章13節以降に出てくる、イエス様にあって眠った人々、すなわち、もうこの地上にはいない、肉体的に死んでいるということです。ですから私たちがこの地上で、生きている時も、またこの地上の命を終えて召されたとしても、イエス様は共におられ、主と共に生かされているのが、生きているのが私たちキリスト者ということになります。そして救われた者としてここで互いに励まし合い、互いを高めなさい、高め合いなさいというようにパウロは進めています。互いに励まし合い、まあ、高め合う。何を高め合うのでしょうか。それはこれまでの聖書を読めますと、まあ、徳を高めるというふうに訳されています。それだけではありません。私たちにとっては互いに愛し合うこと、互いに尊敬し合うこと、助け合う、兄弟姉妹がいるということをパウロは伝えています。私たちは決して一人でこの世で生きて戦っているわけではありません。むしろそれはできないわけです。同じ信仰を持って歩む多くの仲間が、教会、群れとして与えられていることを感謝したいと思うのです。国分寺の町にイエス様を信じる群れが起こされ、礼拝や集会が持たれていること、持たれてきたこと、目に見えるこの街道が与えられていることは感謝のことです。でも、建物以上に、信じる者たちが共に集い、礼拝を捧げることができることはもっと大切なこと、感謝なことであります。何度も申し上げていますが、先週月曜日の姉妹教会の新年合同礼拝には、私が把握しているだけでも13か14の諸教会から集まって、80人ぐらいの方々が来られました。人数はその全てではありませんけれども、子供たちからお年を召した方々に至るまで 共に集い礼拝を捧げることができたということは、まあ、感謝なことでありました。ある意味この互いにお交わりを通して励まし合い互いを高め合うことができた時でもありました。そしてこの地方にある諸教会が一つに集まることに意味があるわけですね。私たちは東京や大阪、横浜、福岡といった大都会に教会があるわけではありません。この高松の郊外に教会があるということは感謝なことです。昨年の1月に私は東京で次回の委員会がありましたので、その前日に実家に寄って次の日の会議に臨みました。今月もですね、1月27日に委員会が東京でありますけれども、今回はちょっと忙しいので実家には帰りませんけれども、私の出身は群馬県館林市というところであります。これは何度かお話ししていますが、今は人口7万5000人を以下になっています。で、館林市の一番端の町なんですね。日向町というところにあります。調べてみましたら、その日向町というのはですね、1800人の人口です。その7万5000人の中の1800人。そしてその日向町には教会はありませんけれども、隣接する高根町というところに、高根町はですね、調べますと2200人くらいです。20年ほど前に教会は町中の駅前通りにあったわけですが、駅前通りの道路を拡張するということで教会は余儀なく引っ越しを迫られました。そして約20年前で2003年にその町の中から郊外に出て行ったわけです。まあ、郊外に出ましたので、駐車場は十分にありますが、ですから実家から教会まで今までは車で15分から20分ほどかかっていたわけですが、むしろ教会が近づいてきたといいますか、5分ぐらいで行ける距離になりました。そして今申し上げましたように、日向町も高根町も農村地帯であります。この高松の国分寺町には2万5000人の人たちが住んでいるということは何度かお話ししていますが、さらに深く調べてみますと、北部ですね、2位は約7500人、国部は5000人、府家は5500人ぐらい、新苗は4800人、柏原は2200人ですね。このようなやはり地方に田舎に教会があるということは本当に神様の御業であるということを考えます。坂出市の人口も5万数千人だと思いますが、林田町は5000人強、そして府中町も4200人ほど、加茂町は3000人ほどですね。ですから府中、加茂、林田というのは私が住んでいる私の実家よりももっと都会といいますか人口が多いことがわかります。少し脱線しましたけれども、田舎に地方に教会があることの意味を考えさせられます。で、11節に話を戻したいと思います。互いにという言葉が繰り返されていますように、助け合う、補うような関係を教会の中で作り上げていきます。私たちは他のクリスチャンたちとの関わりの中で信仰生活を送らせていただいています。信仰における成長や成熟にはやはり他のクリスチャンたちの励ましやまた助けが必要です。そして11節の励まし合いという言葉の励ますというのは、他に慰めるとか助ける、進めるなどの意味があります。何度も申し上げておりますように、聖霊が私たちのもう一人の助け主であるということは、ヨハネの福音書14章16節に書かれている通りです。ですから本当の慰め、真の慰めは、神様から来るものですけれども、お互いに信仰者としての姿がここに進められています。そしてこの聖霊なる神様によって結ばれた私たちの交わりにおいても、また互いに励まし合うこと、慰め合うこと、あるいは傍らに寄り添って助け合うということが教えられているわけです。 そして私たちがもう一つ注目したいのが、11節の後半の部分の高め合うということです。まあ、徳を高め合うということですが、もともと家という言葉と建てるという言葉が一つになって、もともと文字通りですね、家を建てるという意味の言葉であります。そこから意味が広がり、深められていって、この建物、目に見える建物ではなく、だけでなく、高め合うということ、徳を立てること、徳を高めるというような意味が、出るようになりました。できるようになりました。よく見徳的な議論という言い方をしますね。徳を高める議論ということですが、それは相手を罵倒して、何かやっつけるということではなく、本当に相手の徳を高めるような議論というのは、時として必要な場合があります。私たちは日常生活の中でどのような言葉を発するでしょうか。相手を立て上げる言葉ではなく、むしろ言葉によって人の心を傷つけてしまうこともしばしばです。まあ、私自身の先週の一週間の歩みを振り返ると、本当に反省すべき点がたくさんありました。しかし、神様が私たちを慰め、励まし、立て上げるために与えてくださった神様の御言葉は、悲しみの中にある人を慰めます。打ちひしがれている人を励まします。望みを失っている人を生かし、希望を与え、倒れかけている人を立ち上がらせてくださいます。支えてくださるお方ですね。先ほど詩篇の3篇を皆さんとご一緒に読みましたけれども、3篇の3節、失礼しました。3篇の5節ですね。こうありました。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるからとあります。この短い言葉の中にも、慰めと励ましを受けるこの詩人の告白を見ることができるのではないでしょうか。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が、神様が私を支えてくださるからとあります。まあ、このような告白を毎日することができるならば、なんと幸いなことではないでしょうか。また第一テサロニケの5章に戻りたいと思いますが、神の言葉を私たち自身がいただいて、その御言葉によってまず私たちがさらに生かされていくときに、教会は互いに立て上げる喜び、徳を高め合う喜びに満たされていくことができると信じたいと思います。神の言葉によって互いに励まし合い、そして高め合うことを通してそれを積み重ねていく中で、神様が私たちのために準備しておられる、用意してくださっておられるご計画を神様ご自身がこの推し進めてくださると信じたいと思います。私たちは先週の日曜日に役員会を開きました。いろんなことを話し合いましたけれども、それも神様の深いご計画の中で神様が整えてくださって導いてくださると信じています。そして次の箇所は、それを受けてではどのように具体的に互いに立て上げていくのかということが語られています。ここでは特にお互いの間に平和を保ちなさいとあります。特にこの平和を保つことについて、3つのことについてご一緒に考えてみたいと思います。1つは、互いに平和を保つということはどういうことなのか。2つ目は、それを教会のいわゆるこの文脈の中では指導者たちの間でどのように保ったらよいのかということ。そして3つ目は、主にある兄弟姉妹との間でそれをどのように保ったらよいのかということです。5章の12節をご覧ください。5章の12節、13節をお読みします。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、 訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。パウロは他の手紙でもそうですが、権力を振りかざして命令し強制するのではなく、あなた方にお願いしますと懇願しています。特にこの5章にはたくさんの命令が書かれています。こうしなさい、ああしなさいと。でも私たちはこれらの命令を努力目標とするのではなく、神様が与えてくださった祝福、恵みに基づいた命令であって、そのようにさせていただく恵みと特権が与えられているということを理解したいと思います。私たちは命令ということを聞きますと窮屈を感じます。義務感を感じます。親から何か言われてですね、こうしなさい、ああしなさいと言われると、子供たちは反発します。一般論としてですけれども。でも、聖書の命令というものはそうではなく、神様が与えてくださった恵みと祝福に基づいた命令、おすすめであります。そして12節見ますと、兄弟たちとありますが、実は、兄弟たちという言葉の前に、それでという言葉がもともとあるわけですね。日本語に訳されておりませんが、それで、兄弟たち、クリチャンの皆さん、あなた方にお願いしますということですね。兄弟たちとは決して男性クリチャンだけでなく、女性たちも含まれています。つまり、この12節は、それよりも前に語られたこととつながりがあるということ。11節でパウロは、キリストの再臨に備えて、互いに励まし合うことを進めましたが、その具体的な励ましの内容をここでパウロは書いています。それは主にあって労苦し指導し、訓戒している人々、つまり、教会の指導者たちの間に平和を保つようにということですね。その前に、前提として、神様との正しい関係に入れられたということが、私たちキリスト者に与えられた平和ですね。神様との平和。神様と和解させていただいたことが、神様によって与えられた平和です。そしてそれを土台として、人と関わります。地にある兄弟姉妹と関わります。ですから、クリチャンは互いの間に、この正しい関係、平和を保つことが求められていること。それは神様というお方が、混乱の神ではなく平和の神だからですと第一コリント14章33節に書かれている通りです。そして今開いています第一テサロニケの5章のこの後の23節を見てもですね、平和の神ご自身がと書いてある通りです。私たちの神様は平和の神様です。平和の神です。そして教会はこの平和の神を信じる信仰の共同体です。でもいかがでしょうか。世界を見渡すときに、先ほどのお祈りにもありましたように、戦いや戦争、紛争は絶えることがあります。ですからここで言うところの平和は、戦いや戦争、紛争の反対の言葉としての平和ではないということ。神様と私たちの関係におけるこの和解の平和であります。ですから私たちはこの平和の神様に倣って、平和の神様を私たちの土台、基礎として、互いの間に平和を保つことが求められています。では、どのようにしたらその平和を保つことができるのか。それは、今申し上げておりますように、指導者たちの間に平和を保つことによってであるということ。確かに教会には指導者と呼ばれる人たちがいます。それは立場において上下関係にあるのではないということ。同じ主にある兄弟姉妹、神の家族であるということですね。牧師と信徒、牧師と教会員という分け方がありますけれども、私もですね、牧師も教会員、信徒、あるいは聖徒の一人に過ぎません。その呼び方についてはいろいろ議論のあるところでありますし、いろんな知恵を用いて、工夫しながら、 歩んでいるそれぞれの教会であります。そして感謝のことに、国分寺キリスト教会の皆さんはこのもののために絶えず取りなし祈り支えてくださっていることを感謝したいと思います。そして12節には、あなた方の間で六使徒とあります。まさに指導者の資質、特徴といったらよいでしょうか、そのことが書かれています。働き人は確かに労苦するものであります。開きませんが、第二コリントの11章28節には、牧会者であったパウロがどれだけ労していたことが労苦していたかが書かれています。パウロはですね、このようなことを書いています。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがありますと言いました。このような外から来ることというのは、彼が経験したさまざまな困難のことです。牢に入れられたり鞭打たれたこともパウロにはありました。さらには日々押しかかるすべての教会への心遣いがありました。これが労苦の中で最も重いもの、大変な労苦を伴うものでした。教会への心遣いという言葉を読みますと、果たして、私自身はですね、どれだけ教会への心遣いを果たしているだろうかと問われるものであります。そして、教会の指導者の特質、資質の二つ目は、ここにありますように、主にあってあなた方を指導しとあります。主にあって指導するとは、まさにイエス様のような歩み、指導をするということ。イエス様はこの地上において、絶えず父なる神様の御心を第一としました。いつも父なる神様に向かって祈られました。そして指導者とはまさに、三つ目として、訓戒しているということ。訓戒するということは御言葉によって、訓戒するということですが、14節では、諭し、励まし、世話をしと書かれております。牧師としてできればそうすることを避けたいということもあるわけですが、それでも与えられた使命を、役割を果たすことがリーダーに求められています。あまり厳しいことを言わないでですね、優しい言葉、親切な言葉だけをかけたいというふうに思うことも多々あります。しかし、時としてそのようにはっきりと語るべき時も必要なのではないかと思います。おそらく昔の先生方ですね、今の70代、80代、90代の先生方は、もっとはっきりと信徒の方々に御言葉を持ってですね、諭したことだろうと思います。そして13節に戻りたいと思いますが、13節を見ていただきますと、その働きのゆえにとあります。神様がその人を指導者として選び、その人を立てて使命を与え、務めを与えておられます。どんなに欠けが多いものであったとしても、その務めのゆえに、働きのゆえに、愛を持って深い尊敬を払うということですね。愛しているからこそ尊敬する、この愛を持ってという言葉の重みを私たちは心に覚えたいと思います。そして14節と15節をご覧ください。ここには兄弟姉妹、クリスチャン同士の間でどうあるべきなのかということが教えられています。まず14節をご覧ください。兄弟たち、ですね、あなた方に勧めます。怠惰なものを諭し、昇進なものを励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。私たちは皆完全なものではなく、皆問題、課題を抱えています。罪、許された罪人たちが集まっているところ、それがまさに教会、共同体です。そのことを十分に認めた上で、理解した上で、私たちは一体どうあるべきなのかということ。まず、気ままなものを戒めるということ。気ままなものと言いますと、私たちは何か 怠惰な歩みをしている人たちのことを考えますけれども、もともとはですね、この軍隊の用語であって、列を乱す兵士を指している言葉、それが気ままなものということ。命令を無視して自分勝手気ままに行動している兵士のことを指しているわけです。ですから教会、テサロニキの教会の中には、終末が近いこと、イエス様の再臨が近いことを理由に、何もせずに、怠惰な生活をしている人たち、落ち着きを失っている人たちがいました。でもパウロはそういう人たちを面倒くさいからもう放っておきなさい、何もしないでいいです、ではなく、そういう人たちを戒めるようにと、パウロは語るのです。そして次に、昇進なものを励ましとあります。日本語の昇進者と言いますと、どんなイメージがあるでしょうか。まあ、性格的に弱い、気の弱い人をイメージするかもしれませんが、むしろ信仰生活の中で起こってくる様々な事柄や困難に直面して、いわゆるこのがっかりしている人、心が沈んでしまって、立ち上がる勇気を失っている人たちのことを、この昇進な者、ということですね。私たちの日本語のイメージとちょっと違います。信仰生活の中で起こってくる様々な事柄、困難に直面し、心が沈んでいる人、立ち上がる勇気を失っている人たち、あるいは愛するものを失った、悲しみから立ち直れない人、立ち上がれない人たちも含まれます。そしてこの世の迫害や誘惑に負けてしまう人たちも指すことだと思います。そしてこの世の人たちをこの優しく、年頃に、まあ、取り扱うといいますか、語るというのが、まあ、慰める、励ますということです。そして弱い者を助けとあります。別の聖書の訳では、弱い魂を助けとありますから、これは信仰的に弱い人たちを助けるということが、ここに書かれているということです。私たちはどうでしょうか。教会にはいつの時代でもいろいろな人たちが集まってまいります。すべての人が成熟し、成長した、そして信仰を固く持っている人ばかりの集まりではありません。でも私たちは信仰の長さや、また深さに関わらず、信仰の弱さを持った方々がいるというこの現実をも、私たちはきちんと把握したいと思うのです。いわゆるこの励まし、励まされる関係。まあ、弱い人も強い人も主にあって、御言葉を通して励まされ、教えられ、互いに成長し、歩ませていただくということですね。自分で何でもできる人、あるいはできたと思い込んでいる人よりも、自分には何もできないというのは、間違いですけれども、多くのことができない自分に気づかされて、まあ、そのことに、ある意味この葛藤して、埋めている正直な人をこそ、イエス様はさらにですね、助け、立ち上がらせてくださる、励ましてくださるのではないでしょうか。もちろん信仰的に強い人も、固く立っている人も、イエス様は私たち一人一人を励ましてくださいましたが、それでも弱さを本当に覚える人、まあ、心の貧しい人は幸いです、義に上変わっている人は幸いですとありますように、まさにそのような姿の人をも幸いなものとイエス様を呼んでくださり、私たちを助けてくださるお方です。そして最後の15節を見ていきます。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。当時の教会のクリスチャンたちは激しい迫害に遭っていました。 彼らはテサロニケの人からも、特にテサロニケのユダヤ人たちからも迫害されていました。パウルはそのテサロニケには3週間しか滞在することができませんでした。そこから別のところに移らなければならなかったのですが、彼ら自身は、そこに住んでいる人たちは、そういうわけにはいきませんでした。そのような迫害の中で、じっと耐え忍んだのです。一般社会であるならば、復讐心が込み上げてくるかもしれません。しかし、ここでは、誰も悪に対して悪を持って、悪に報いないように気をつけなさい。お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさいと、パウロは勧めました。神様の一方的な恵みによって許された私たち、神様の平和をいただいた私たちは、同じように、主にある兄弟姉妹を許し、またすべての人に対して善を行うことが求められています。ただこのところをですね、今ずっと私たちは読んできましたけれども、読み方を間違ってはいけないのですが、この私たちはこのような箇所をずっと今読んできましたけれども、気が弱く落ち込んでいるものを励ませなければならない、社会的な弱者を助けなければならない、傷つけあってはならない、困っている人にはチームになってお世話しなければならないと考えてしまいますけれども、パウロのこれらの勧めを、そのように捉える必要はありません。立法ではないわけですね。パウロが命じた命令というのは、立法ではなく、イエス様を信じる人たちの信仰のあり方、生き方が進められています。こうしなければならない、ああしなければならないという立法ではないということ、パウロを通して神様が私たちに与えてくださった勧めの言葉であることを、心に留めたいと思うのです。今日は少し長くなりましたけれども、共に御言葉を聞き、考えさせていただきました。救いを定めてくださった神様の御言葉そのものを思い巡らしですね、私たちに語られた御言葉によって、この新しい一週間を共に歩ませていただきたいと思います。互いに励まし合うこと、互いを高め合うということは私たちの人間的な力ではできません。しかし私たちのうちに聖霊なる神様が宿っていてくださるがゆえに、そうする力と知恵を神様が与えてくださいます。新しい週間の歩み、神様の恵みと平安が豊かに皆さんの上にありますよ。毎週来られている方も、そして時々来られている方も、今日初めて来られた方の上にも、主の祝福があるようにと、お祈りしたいと思います。最後にお祈り持っております。神様、ありがとうございます。第一テサロニケの5章の続きをともに読むことができました。長くはなりましたけれども、パウロがテサロニケの教会に宛てた手紙の中に多くのおすすめがありました。私たちはそれを義務的に読むのではなく、本当に神様から与えられた恵みとして、そうする特権が与えられていること、自分の力ではなく、本当に聖霊の助けと導きをいただきながら、そうするように、使命が与えられていることを覚えてありがとうございます。既に1月半ばも過ぎました。まだまだ寒い日が続きますし、比較的穏やかな日もあります。それぞれの皆さんのご健康を支え、そして信仰が守られ、今さまざまな悩みや痛み、苦しみの中にある方々の上に、主が伴ってくださり、支え、導いてください。この時を感謝し、私たちの救い主、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。